皆様おはようございます。4月も早くも第3の、日曜日を迎えます。今日、また今週、神の祝福を心から祈ります。ではお祈りをして今日の御言葉をですねお伝えいたします。愛する天の父様、今日の日はありがとうございます。少し雨が降ることもありますが、どうか私たちの心にも神の恵みの雨が降り注ぐことを心から祈ります。どうか私たちこれから御言葉から聞いて御言葉から励まされて歩んでいきたいと思いますので、命の御言葉を私たちに備えてくださいますように、聖霊なる神様がどうか私たちの心を開いてくださって、神の御言葉をまた受け取ることができるものとさせてください。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。4月は、いろんなスタートで、私たちは忙しく、するかと思います。先週私たちの幼稚園でも入園式がありまして、支援日がありまして、また昨日は中城城址公園の方にですね、幼稚園の子どもたち、また保護者の方々も一緒に、歓迎ピクニックということで、楽しくひとときを過ごしました。きっと皆様のこの関わる、毎日の中でも入学式やあるいは、入社式や、新しいスタートが、きっと皆様の中にもですね あるかと思うんです。ちょうど沖縄はシーミーの季節だということですね。シーミーに行ってる方々もおられるようなんです。でも今日雨が降ってるので延期になるんじゃないかなと思うんですけれども、遅れてでもいいですから教会の礼拝に来られるといいなというふうに思っています。教会はシーミーはしませんけれども、聖明祭はしませんけれども、でも聖書に書いてあるんですね。私たちはイエス様を信じて永遠の命を得て、そしてまた再会する時があるって、やってくるって、そのことをですね聖書は確かに書いてあるんです。でイエス様がよみがえられたのも復活されたのも初めて聞く人たちにはとてもびっくりするような内容だと思うんですけど、でもイエス様はそのことをはっきりさせるために十字架にもかかりよみがえられて、私たちに永遠の命、神の国がやってくる、そのことをですね大事に、実現するということをですね、語ってるんです。先週水曜日ですね、夜の祈祷会にですねキューバから、牧師先生が来られ、それから、アルゼンチンから、それから台湾から、というようにですね、この私たちの祈祷会に来られたんです。でその時にキューバの、先生がお話ししてくださったんですけどね、1959年キューバがコミュニスト の共産国になったんです。それでそれまでいた宣教師の方々もみんな追い出されて追放されたそうなんです。そしてクリスチャン人口はですね 0.5% であったというんです。でもですね今キューバクリスチャン人口がどれくらいかということはですね 15% だって言うんですよ。日本はこの120数年150年近くですね、この聖書のこの神様の、キリスト教が入ってきたんですけれども 1% なかなか突破できないんですね。その中で沖縄は 4-5% って言われているので、嬉しい思いもしますけど、でも依然として 95% はノンクリスチャンの沖縄の社会なんです。ですから 15% のクリスチャン人口があると聞いてですね、とてもびっくりしたんです。でですね、今その共産国のキューバからなんと宣教師を送ってるっていうんですよ。そしてそれはイスラム圏の国々に宣教師を送っているそうなんです。またアフリカにもですね。 また、まあ、他の世界にも送るんですが、というのはこの自由主義の国々、アメリカを代表とするですね、そういうキリスト教国家がなかなか宣教師をイスラム圏に送れないという中、このキューバの国はですね、共産国なので、そのビザとかいろんなこの手続きがですね、このやりやすくて、そして共産、このイスラム圏にですね、こう送ることができるって言ってるんですよ。で、本当に神様も不思議なことをなさるんだなって。キリスト教国からこうたくさん、送ることも もちろん大切なんですが、今なかなかそういうところにイスラム圏に入ることができない、中国になかなか入ることができないという状況の中でですね、神様はこのキューバの国を用いてくださって宣教の技を進めておられるってということをですね、その牧師先生は紹介してたんです。とっても、不思議な神様のご計画なんだなって、諦めたらいけないんだなって、そういうことをですね思いました。今朝ですね、今日進級式が行われたんですけれども、これは五夜教会のメンバーはみんな関係することなんですね。バプテスマを受けて入学式を、入学のようなもので、それから聖書なしに生きていくってことはできないんです。聖書を一緒に学んで、そして歩んでいくって、人生をこう前進していくっていうことは大切なことなんですね。ですから進級式来られなかった方々もおられますけれども、でもみんなこう、教会学校で学ぶということはですね、大変な、大事なことなんです。で、今朝のですね、この教会学校の礼拝にですね、ファミリー礼拝に新しい男の子が、3名来たんです。その子たちはですね、昨日この教会幼稚園の敷地内に来て遊んでいたんですね。ゴルフをして、その後で、ここで遊んでると、子どもたちの遊びもなんか変わりましたね。ゴルフやってきたって言うんですよ。そして手袋をしててですね、私の部屋にも入ってきたんですけれども、でそれでジョナサンが対応してですね、親しくなって、明日来なさいって、教会学校があるから9時だからって言ってね、案内してたんです。で今日朝私礼拝、教会学校のね、礼拝に来ててね、あの子たちはどうしたんだろうって、約束したんだけれども来ないなと、残念だなって、やっぱりダメだったかなって、そういうふうに思っていたんですよ。そしたらですね、後半になってから2人だったんですが、昨日は3名に増えてですね、今日は来てたんですよ。それで私ですね、本当に悔い改めましたよ。神様にね、伝道が大切だって、イエス様の福音を述べ伝えることが大切だっていつも思って言ってるのにかかわらず、ちょっとしたことでもうダメかなって時間が遅れたらもうダメかなって思ってる自分にですね、本当に神様に申し訳ないと思いましたよ。ですから本当に神様は私たちにこの諦めるということはなく、そして本当に求め続ける、神様このことを実現させてください、神様が働いてください、可能にしてくださいって、そういうふうに祈ることはですね、待ち望むことはとても大切なことだと言えるんです。今日の御言葉もですね、そういうことと関係してるんですね。私たちは諦めやすい、そういう面がありますけれども、でも今日の聖書を読んでみると、私たちは本当に神様に待ち望んで、そして神様が私たちの心を開いて、そして私たちが思う以上のことを神様がね、働いてくださる、私たちを導いてくださると、そのことをですね、私たちは今日読んでまいりたいと思うんです。さて、今日初めて教会に来た方で、ほとんど教会に来られなかった方々にとってはですね、今日の箇所はとても不思議なところであると思うんですね。これはイエス様が 十字架にかかって死に葬られ、3日目の朝、日曜日なんですけれども、聖書はよみがえられたって言うんです。復活されたと言うんですね。しかもそれはたまたま偶然にとということではなくて、イエス様が十二弟子と歩んでいたこの3年間のこの旅の中でね、イエス様は何度か自分が十字架にかかること、死ぬこと、葬られて、そしてよみがえること、そのことをですね語っていたんですね。でそれはまた旧約聖書という中にもですね、この救い主が生まれて、そしてこの世の人々の贖いのために自分の命をですね差し出していかれるって、そのことも予言として書かれてるんです。でそれらのことがですね、今日読んでる聖書の箇所で、イエス様がよみがえられて、そして弟子たちが集まっている中に、部屋の中に入ってこられたっていうところからスタートしてるんですね。で聖書をですね、他の福音書も読んでるとですね、弟子たちは恐れて不安がって鍵を閉めていたっていうんです。イエス様はでも鍵はかかってるんですけれども、そのまま入ってこられたみたいなんですね。とてもなんかそういうことがあるんだろうかって、透明人間のような感じなんですけど、でもイエス様の体は十字架にかかる前とよみがえった後は、イエス様自身の体の在り方が変化してるっていうことがですね、聖書は言ってるんです。それで弟子たちはですね、とてもびっくりしてですね、この亡霊を見てる、幽霊を見てるというふうにですね感じたというんです。でもその前にも何回か弟子たちはイエス様にね、よみがえったでイエス様に会ったことがあるんですね。でもこういうふうにまとまった形でこの弟子たちの前に姿を現したのは、この時が初めてだったようなんです。それでイエス様は最初にどういうことをされたかというとですね、こういくつか段階があるんですね、読んでいるとね。で最初に言われたことは、イエス様を成したことはね、平安があるように、あるいは平和があなた方にあるようにということを言われたんですね。私は今日どうですかね、あなたはどうですかね、心は騒いでません？平和ですか、平安ですか、何かガチャガチャしてないですか、それとも何か怒りで満ちてないですか、それとも何か不安、心配、落ち着かない、そういうことはないでしょうか。イエス様はまず弟子たち怖がっていたんです、恐れていたんですね。イエス様と同じように自分たちも捕まって殺されるんではないかと、そのようにも思っていたんです。でもそういう中でイエス様はね、弟子たちに平安があるように、平和があるようにって言われたことですね。イスラエルのユダヤの社会では、シャロームという言葉がねよく使われて、それは平和があるように、平安があるようにっていうことが朝昼晩いつでも使えるんですけれども、でもこの今日の聖書の箇所のあなた方に平和があるようにっていうのは、特別な意味を込めてイエス様が平和があるように、平安があるようにと言われたと思います。それはこのイエス様がよみがえって、そして弟子たちがこれからどういう方向で生きていくのかっていう、そういう人生を思いつつ、イエス様が弟子たちに誠の平和があるように、平和、平安があるようにと言ったんですね。これはイエス様が十字架にかかったのは、それは神と私たち人間との本当の平和が成り立つためにイエス様は十字架にかかられたんですね。ですから私たちはこの天と地を作り、そして全てのものを生み出し、御手に収めているこの神様、生きておられる神様との関係が良くなかったら、その神様との私との関係がうまくいかなかったら、 どんなに周りがうまくいったとしても、周りのことが順調に進んでいたとしても、でも心は落ち着かない、揺るぎない、揺るがない、揺るいでる、そして満たされないということがですね、あると思うんです。ですからイエス様が十字架にかかってよみがえって、弟子たち一緒に集まった中で平安があるように、平和があるようにといったことは、私の十字架を通してあなた方は父なる神様との、天地万物を作られた創造者とのまことの平和が実現してますよって、そのことをもってあなた方は周りの方々と親子で兄弟で友人知人と本当の意味での平和を作り出すことができますよという、そういうことも含めてイエス様はあなた方に平和があるように、平安があるようにというふうにですね、声をかけられたわけです。ですからイエス様が十字架にかかってよみがえる前のシャローム、平和と、そして十字架にかかって、そしてよみがえって後のイエス様のこの言葉というのは重みが違うんですね。イエス様の十字架よみがえりによって、そのことが、平和が可能となったって、実現したって、そのことをですね、イエス様はこの言葉の中から私たちに語っているんです。でもね、それでもね、弟子たちはびっくりして、なんか嬉しいような思いもするんですけど、でもなんか本当かなって、イエス様がよみがえってここにおられるんだけど本当かなって疑った、あるいは不安も思ってたんですね。そんな弟子たちにですね、イエス様が次にしたことは、一つは最初は平和があるようにで声をかけられたことですね。で、二つ目にしたことはですね、私の手足を見てごらんなさいって言ったんです。そして私の体に触れて見てごらんなさいって、幽霊ならば、亡霊ならば、体、肉、この骨持ってない、でも私は見てごらんって、この十字架につけた、ついた時のこの釘跡、そして足にも釘が打ち込まれましたので、その傷跡、それを見てごらんって、触れてごらんなさいと言ったんですね。で、それでも弟子たちはですね、なかなか、ああ、なんか、信じることができなかったんですね。そしたらイエス様はですね、何か食べるものはありますかって。で、焼いたこの魚が一切れあったのでね、それをじゃあ、私のところ持ってきなさいと言って、それをボリボリ食べたんです。あるいはむしゃむしゃと食べたと思うんですね。弟子たちはその姿を見て、イエス様がよみがえってるって、そして亡霊ではなくて、霊ではなくて、肉体を持ってイエス様がよみがえっているということにですね、彼らは気づいていくわけです。しかしそれでも何と言ってよいかわからないような状態であったようですよ。それでさらに次のステップですけど、イエス様はね、3つ目にしたことはね、それは聖書の御言葉だったんです。聖書のことをお話しされたんですね。聖書のこと、それがこの44節からの言葉になります。読んでみますと、イエスは言われた、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。あなた方は証人となる。あなた方はエルサレムの都にとどまっていなさいって言われたんです。そこの中心はですね、それは御言葉を イエス様が語られたということなんですね。別の言葉で言うとですね、それはね、聖書信仰なんですよ。私たちの信仰というのは聖書信仰なんです。御言葉信仰なんですね。この御言葉の信仰、御言葉による信仰をですね、私たちがどう、私たちが理解しているか、私たちが取り組んでいるかということがとても大切なんですね。日本の社会は八百万の神々の社会ですね。800万の神々がいると言われてるんです。数えたことあります？もう数えきれないぐらいいっぱいいるんです。で、東京で電車に乗るとね、山手線とか広告がいっぱい出てますよね。いろんな広告が出てるので時折見ますけれども、そしたらね、狛犬神社って出てくるんですね。犬を建てまつって、そこにこの礼拝して幸せがやってくるっていう、そういう神社もあるんですね。ですから沖縄も祖先崇拝のことがありますし、またいろんな神々がですね、人間も49年したらもう神様になるとか亡くなってですね、ということも平気で言われるような中なんですね。でも聖書は、私たちはこの御言葉ですよというふうにイエス様はここでも私たちに語っているんですが、ですから日本の社会ではある意味でこの拝んだら終わりって、仏壇に拝んだら終わりって、もう務めを果たしたって、そういう傾向がね、仏壇でも祭壇でもいろんな神社や仏閣でも行ってですね、とにかく拝んだらもう大丈夫だっていうことなんですが、でもですね、私たちのキリスト教の信仰というのは、もちろん天の父なる神様を拝みます、礼拝します、でもそれだけではないんですね。聖書の御言葉に生きていくんですよ。聖書の神様の御言葉として聖書信仰で毎日の生活の中で御言葉を読みながら御言葉に成長して、御言葉から力を得て歩んでいくんです。ですからある意味でこの礼拝したらもう終わりって、線香をあげたらもう終わりってということも、私たち普段そういうこの状況の中でね、多くの人たちが生きていると思うんですけれども、そういう中でこの教え、そしてこの御言葉に、この私たちがこう切り替えていくときに、なかなかそういう慣れてないので、聖書をしっかりと読んで学んで生きていくっていうことに対してですね、なかなかうまく適応できない自分がいると思うんですよ。でもイエス様はね、ここでね、ユダヤの人々は書物の民だとも言われてるんですね。ということは旧約聖書の御言葉を読んできた人々なんですが、そのユダヤの人々がイエス様が、そして世界に伝えていくときに、この礼拝はもちろん捧げますけれども、その礼拝を捧げながらも、私たちは神の御言葉にどう向かっていくのか、どう生きているのかっていうことがですね、イエス様はここで私たちに大事に語っているんです。御言葉に向かうっていうことは責任が問われますよ。主体的ですよ。助動的ではないですよ。この線香をあげたり礼拝を捧げて、そしたらご利益みたいに何か受け身的なもので、ああ自分は大丈夫だと思って帰っていくことが多いかと思いますけれども、でも私たちの信仰というのは、神様を礼拝すると同時に神の御言葉に生きていくって、この御言葉は一体何を語ってるんだろうか、何の真理があるんだろうか、イエス・キリストをもっと深く知りたいと、そして神を愛し人を愛していくっていう、この大きなテーマの中で、私たちは主体的に自分の 別の言葉で言えば命をかけて命のある限りこの御言葉とともに寄り添って生きていくって、それが私たちのキリスト教の信仰、御言葉信仰なんですね。でもあんまり御言葉を読まない、あんまり御言葉を学ばないという現実はあると思うんです。御言葉は大事ですよって、命の言葉ですよって、そしてご飯のようなものですよって、私たちのこの霊的なねということをよく分かってるんですけれども、でもあんまり旧約聖書を新約聖書と読み通すということもあまり多くはないと思うんです。私たちは少なくとも自分の年齢はこの聖書をですね、最初から最後までこう通して読んでみるという、そういうこの思いを持ってですね、聖書を読んでいく、聖書に触れていく、聖書から学んでいくということはとても大切なことだと言えます。ですからイエス様はですね、ここでまず平和があるようにって、それは私が十字架にかかってよみがえることによってそのことがはっきりと明確に実現されたって、イエス様はプリンス・オブ・ピースとも言われたんですね。イザヤ書の中では、預言書の中でイエス様は平和の王であるって言われてるんですよ。そのお方が十字架にかかりよみがえることによってその平和が実現した。それから自分は亡霊ではないって、幽霊でもないって、私はよみがえって生きているって、そして十字架にかかる死ぬ前は前の体とは少し変わったんですけれども、でも肉があり骨があり見えるし聞けるし食べることができるし、ですから私たちも死んで、誰でも死んでいくんですけど、でもイエス様のようによみがえるって言うんですよ。そのことをイエス様は私たちにですね伝えてるんです。ですから十字架にかかるってことは、かかったということは、これは神の御言葉は真実ですよということにイエス様は自分の命をかけてそのことを明かしてるんですね。そして聖書の御言葉を話されていった。聖書信仰ですよって、神様の御言葉により頼んで生きていくんですよって、そういうふうにしてイエス様は弟子たちの心の目を開かれたというんですね。で、45節にも、彼らの心の目を開かれたと書いてありますし、また31節にも二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなかった、見えなくなったって書いてあるんですね。ルカは特にこの心の目が開かれていく、それは聖霊なる神様ととても関わりがありますよって、そして紫商人のルデアの場合も使徒行伝の使徒言行録の16章にあるんですけど、彼女も心を開かれて同じ言葉なんです。ですから聖書を注意深く読んでいくと、この心を開かれていくってことがとても大切なこととして、イエス様は私たちに示してくださったわけですね。墓が開かれ、思いが開かれ、そして心が開かれていった。それがルカの24章の流れなんですね。でもですね、心が開かれただけではなくて、あと読むとですね、司会者に読んでもらったんですが、自分の舌が、言葉が開かれていったとも書いてあるんですよ。そういうふうには書いてないんですけれども、内容的には心が開かれると同時にその弟子たちの喜び、自分たちはイエス様のよみがえりの証人だということを伝えていく、それだけではなくて神様を礼拝して 神を讃えていたって書いてあるんです。神を褒め讃えたって書いてあるんですね。ですからこのイエス様のよみがえりっていう出来事が、臆病の霊、不信仰の霊、そういうことを打ち破って、心が本当に自由になって明らかになって、そして心が開かれ、そして私の唇も開かれ、証しするものとなり、そして神を褒めたたえる、礼拝するものと変わっていったとルカは語ってるんです。それでルカの面白いところはですね、一章、ルカの一章も神殿でスタートしたんです。ザカリアとエリサベツの夫婦のことが出てくるんですね。ザカリアは神殿で香を焚くっていう、そういう場面が出てくるんです。でルカの24章最後も神殿で終わってるんですよ。神の宮で、教会で、教会が果たすべき役割、聖書の中でとても大事にルカは伝えているんです。ですから私たち、このルカを読んで、聖書を読んで、そしてイエス様のよみがえりを本当に心にこう刻んで、そしてこれからともにこの教会を中心に、また御言葉を中心として、私たちが信仰生活を送っていく、そして一人でも多くの方々にこの素晴らしさをお伝えする、そういう教会であり、私たちでありたいと思っています。神様の祝福をですね、お祈りします。愛する天のお父様、今聖書を読みましたけれども、本当によみがえりの主に出会って戸惑う弟子たちでありました。でもそのような弟子たちを大きく変えてくださいました。それは御言葉からでした。私たちも御言葉をまたしっかりと読み学び、また本当に神様の大きなご計画に私たちもはぜ参することができるよう用いてください。今日集いましたお一人お一人の上に豊かな祝福を祈りますし、また残念ながら今日諸行事で、あるいはいろんなことで来れなかった兄弟姉妹も大勢いますので、その方々にも本当にこの御言葉の信仰を共に生きることができる力を与えてください。感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。